我々はいつも二箇所に目を留めていなければなりません。一つはイエス・キリストが今どこで何をしておられるか、王の王であり主の主であられるお方、イエス様はどこにおられるか。もう一つはこの地上でサタンは最後に自分の時が短いのを知ってこの地上で何をしようとしておられるか、この二つに目を絶えず向けていなければなりません。我々は、アメリカの大統領よりも、あるいは世界で一番小さい国、バチカンのローマ法よりも、身近に我々の国、安倍総理のこと、日本はどうなっていくんだろうか、あるいは沖縄、尾長知事は沖縄はどの方向に向けていくんだろうか、そういうことばっかりに頭を捉えられて、そしてこの地上で最大権力を持っているある巨大組織がどのように動いていくのか、それをなかなか見ようとしない、ニュースにもあまり出ないですね。今日はプロテスタントの敵、ちょっときついテーマでありますが、この。できるだけわかりやすく話をしていきたいと思います。我々はプロテスタントであります。つまり16世紀にヨーロッパを支配していたローマ法王教、政治経済宗教を支配していた絶対権力者ローマ法に対して、あるいはローマ法王教制度に対して、宗教改革者たちは命を懸けて戦いました。その生き残りがプロテスタントのプロテスタント、セブンスデーアドベンチストであるべきはずです。法王フランシス法王がアメリカをこの間訪問したときに、もうアメリカ中為政者、政治家はじめ、そして国民こぞって大歓迎をしました。かつてなかったほどの前代未聞の法王の歓迎の仕方でありました。まずは、このビデオ、短いビデオをお見せしてから、それからお話に移りたいと思います。では、よろしくお願いします。一番ね。どの大統領、
The Pope of the Holy See.
ミスター議長、聖なる法王のおいで、おなーりという意味ですね、はい、フランシス法王。
The Pope of the Holy See. What a moment.
これ小さいね。
Of course, the Pope is coming to the Congress today as a head of state.Greek Secretary of State John Kerry. And we'll work his way to the podium.
そしてこれは、まず最初にオバマ大統領に個人的に会って、そしてアメリカの国会で演説します。世界で一番大きな帝国アメリカ合衆国と、世界で一番小さな国バチカンの教皇が、元首がアメリカを訪れてきたんですね。左側はジョン・バイデン 副大統領、右側は下院議員の議長、共和党ベイヤー氏ですね。
Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See.
ベイヤー下院議長の紹介です。下院議長がローマ法を議員たちの前に紹介したんですね。はい、2番目。そして非常に柔らかい言葉でメッセージを発信しています。何もスピーチが上手ではありませんけれども、ずっとスピーチの仕方についてはオバマ大統領がずっと上回っていますが、しかし心から心にメッセージを伝えたいという気持ちがあったようです。小さいな。
It is not what we want for our own children. We must not be taken aback by the numbers, but rather view them as persons.
世界の諸問題について触れております。
Their stories, trying to respond as best we can to the situation.
こちらはイエズス会、同じイエズス会の法王、イエズス会の副大統領、こちらはベイヤーカトリックの米国下院議員の議長です。
Let us remember the golden rule. Do unto others as youDo unto others as you would have them do unto you. This rule points us in a clear direction. Let us treat others.
約70分間のスピーチを行いました。世界的な社会及び政治的不倫、米国の移民社会、難民の人道的危機、世界的な死刑廃止の傾向、貧困、環境破壊、良い政治的リーダー、致命的な武器販売について語ったんですね。これらの課題について人間としての良識と判断を議会に求め、米国の議会は責任がある、それができると鼓舞していったのです。また法は今世紀将来の夢を築くため、数千万の人々がこの地に移住した、この大陸の人々である我々が外国人を恐れていない、なぜなら我々のほとんど昔外国人だったからですと述べて、移民の子孫として言いますが、あなたたちも移民の子孫です。不運に我々以前から長くここにいる人々は、必ずしも尊敬されていませんと語り、そのような人々や彼らの国々に対して、アメリカの民主主義の中心部から、私の最高の尊敬と感謝を再確認したいと言って、 米国は元来移民の国であることを強調したんです。
Building a future of freedom.
はい。今難民問題で大変な問題になってますね。シリア、アフガニスタン、イラクからたくさんの何百万人という人たちがヨーロッパに今逃れております。で、アメリカの皆さんも元来移民だったというんです。そしてこのアメリカに移民してきたというのはローマ法王教がヨーロッパであまりにも弾圧迫害してきたので自由の世界を求めてアメリカに逃れてきたんです。そのアメリカが為政者はじめ政治家たち、そして大衆、かつてないほどのもう大歓迎です。そう、このローマ法王一人のためにですね、もうたくさんの人が行くところどころでもう大歓迎してるんです。9月22日からその米国訪問が始まったんですが、オバマ大統領の個人的謁見の後に、あちらこちらのカトリックの大聖堂を訪問し、そして列聖式のミサをやったり、そして上院議員、国会議員で演説したり、そしてパレードをするともうみちみちいっぱいの人たちが大歓迎なんですね。そして、国連総会でも演説します。そしてフィラデルフィアに行って、アブラハム・リンカーンが演説したところで演説する。不思議なことが起こっております。そしてあちらこちらでミサを行い、そして、刑務所を訪問し、死刑囚に、このハグして励ましたり、それから少年院、それから性虐待で犠牲になった人たちを励ましたり、もう本当にそのパフォーマンスは驚くべき人々の称賛を得ました。そしてニューヨークにはこんなに大きな写真が掲げられていたんですね。そしてニューヨークが過去最大級の会議限界態勢を取ったというんですね。で、普通のポリス以外に武装警察官が7000人も寄与されていったんです。そして、ローマ法王、各国首脳が集まったというんですね。マンホールは密閉されたんです。ここからどんな敵が、テロがやってくるかわからないから密閉したというんです。60キロにわたってバリケードが張り巡らされたというんですね。そして一人の人間のためにこれほどの限界体制を整ったことはかつてなかったそうです。18キロの道路を閉鎖したんです。そして全米のメディアはトップニュースでこのローマフランシス王についてのニュースを伝えました。で、この見てください。このジョン・バイデン、イエズス会であるんですね、副大統領。で、この人は次の大統領に立候補を表明していたんですが、この間、それを辞退しました。自分の息子が亡くなったということでね、そう、10月22日に辞退しました。で、右は、ベイナー下院議長、共和党です。この人は、20年間もローマ法王様、アメリカにぜひ来てください。 といって20年間もずっとこうローマ法の何ですかその手紙を書いてそして招待していたそうです。そしてついにそれが成り立ってそしてもういても立ってもいられない、もう涙から始まって涙で終わっているんですね。そう、見てください。両方ともカトリックですよ。カトリックの迫害を逃れてきたプロテスタントのアメリカです。けどこれがまさに予言の通りに今やアメリカ合衆国と第一帝国のアメリカ合衆国と世界で一番小さなバチカンという国が癒着して何を試みているかというと世界支配を構築しようとしているんです。今米や下院議長は法が個人的に謁見するのをこう待って部屋で待ってる、事務所で待ってるんです。もう神経質にいても立ってもいられないって言うんです。そしてやっと来られて何とも言えない感激だったんです。その国会で演説した時初めからもう涙がとどまらなかったんですね。上を見たり顎を動かしたり、そしてついにハンカチを出して流れる涙を拭いているという歓迎感動ぶりですね。さてイエズス会の法王、実はイエズス会はプロテスタントの敵であるということを私が話すというよりもこの各時代の大総統という本から皆さんに紹介したいと思うんです。これは歴史と聖書の予言というふうに新しくなりました。前はポケットサイズです。これは大きいのもありましたがポケットサイズ、キリストとサタンの大総統。我々のサンライズミニストリーからまた皆さんの支援で今たくさん配っております。ある人が本土で1万冊配りたいと言って、我々5000冊印刷したんですけど足らない、また増刷しなければならないんですから、それを今相談しております。この大総統を見てですね、多くの人々が欺瞞から目覚めている手紙が私のところに来ております。少しだけ読みましょう。キリストへの道も贖いの歴史も読みました。各時代の大総統は家でも通勤の途中でも仕事の合間でも時間のある時に読んでいます。噛み締めるようにゆっくりと読んでます。祈りながら読んでます。贖いの歴史を読んでいてイエス様の愛の大きさに感謝の涙が溢れてきました。涙が止まりませんでした。今までイエス様が私たちを愛するゆえに十字架にかかってくださったことを分かっていたつもりでしたが、どこかはっきりしていなかったのかもしれません。でもこの本を読むことにより、どれほどの思いで十字架の道を選ばれたのか、涙が自然に溢れてきました。そして私は昨年からサンライズミニストリー様のメッセージにより、聖霊運動によるアメリカでの多くの働き人のことや欺瞞にショックで、自分が信じて同じようにしてきたことは何だったんだろうか、私もいたんだったのかと、頭の中がパニックになってしまいました。今までは気づきませんでしたが、ネットでの映像を見て聖霊の働きでないとはっきりわかりましたという手紙です。大総統を読んで、これを読んで目が覚めましたということなんですね。そしてある人は、まあこれアンカーにも書けましたが、突然ある日インターネットでサンライズミニストリーに出会わせていただきました。なんというタイミングでしょう。あれからずっと私は毎日朝から晩までパソコンの前に座りっきりです。メッセージを聞くたびに今まで知っていたと思っていたことが知らず知らずに惑わされていたこと、またことに気がつけるようになりました。本当に感謝です。ってんですね。 まあ、いくつかありましたけれども、もう心から感謝で聖書研究が本当に楽しいです。と言って、歴史と聖書の預言、すなわち各時代の大層と心から感謝です。本当にありがとうございましたというファックスがありました。まあ、私はある三重県にある聖書と日本フォーラムの事務局長を5年間務めておりましたけれども、もう辞めました、辞退しました。そこでどうしても私に必要なものがあります。 E.G. ホワイトの各時代の大総統2巻を韓国の張さんが合本にしたキリストとサタンの大総統完全版が読みたいですということで注文があったんですね。こうして自分たちが欺瞞に陥っていたことに目を覚まして、そして本当に研究したいですと注文が続々入ってきております。で、今日はこの本、私たちの教会員がもう精通すべき本だと人にあげる前に、ね、ということを強調したいためにこの本を紹介しているんです。今世界は、指導者たちはフランシス法王のことを世界最高の道徳的指導者と称えています。そして世界の諸問題はもう法王でなければ解決できないという、そういうふうに思っている人たちがたくさんいるんですね。今こそ私たちはこのアメリカ国民を沸き立たせている世界の指導者たちが、もう今後この人平和の使者に任せなければ世界は平和がやってこないと言わしめているこのイエズス会とは何者なのか。イエズス会が法王となるのは初めてです。これ言いましたね、前に。異例なことです。異例なこと。ローマ、カトリック法王教、バチカンとは何かを知るべき時が来ています。そうしないと世界は見えない。世界はもう国境を越えて日本だけのこと、沖縄のこと、辺野古だけのことを考えている時じゃないです。今、世界政府が構築されようとして、巨大組織が世界をコントロールしようとして、我々を奴隷にしようとしていることに気がつかなければなりません。これがダニエル書と黙示録の予言です。ですから、イエズス会とは何かということを知る時が来ているんです。この歴史と聖書の予言、つまり大総統、各時代の大総統のその書かれた目的、ちょっと読んでみましょう。真理と誤謬との間の大総統の模様を解明すること。なんでこの世の中に善と悪があるのか。なんで戦争と戦争、民族と民族、国と国との争いがあるのか。親が子を殺したり、子供が親を殺したり、妻が夫を殺したり、もう本当に醜い世の中になってきました。善、真理と誤謬との間の大争と、サタンの策略を明らかにし、これに抵抗して勝利する方法を示しているというんです。そして神は正義と慈愛をもって被造物を取り扱われるということが明らかになるよう、罪の起源とその最終的処置に関して光を投げつつ、悪という大問題に満足のいく解決を与えること、そして神の律法が正義であって不変のものであることを明示することが、この本書の書かれた 目的ですと書いてある。だから、サタンの策略、特に終わりの時代にどんな策略を持って大衆を惑わすか、滅びに陥れるかということが書かれている本です。何よりも先に皆さん、これを読むべき時がやってきています。だから、サタンはこの本大嫌いなんでしょうね。前に出した各時代の大衆の本、これ、ある人が僕に送り返してきた。中身を見るとこんなです。ナイフで引き裂かれている。特に大事な各時代の大総統35章がこんなです。よっぽどこの本が大嫌いなんですね。ということは、最も神様にとって大事な本です。秋の木の葉のように全世界に散らしなさいと言われた本です。我々はこの沈黙の説教者に、我々がもう日本全国に行って説教することはできません。だから我々ができることはこの本をどんどん出版して配るべき時が来ています。さもなければ世界的なサリン事件みたいなことが起こる。もし知らされていてこれを配布しなければ私たち責任が問われますよ。まずイエズス会が創設された背景を考えてみましょう。イエス・キリストの弟子たち12弟子がいました。で、12弟子から始めて初代教会はどんどん増えていきました。迫害すればするほど、殉教者が多く出れば出るほど、キリスト教は発展してきました。そこでサタンは迫害をやめて、そして手を変えたんです。今度は妥協政策を取った。これ僕が言ってんじゃん。これ全部これ詳しく書いてます。そのイエズス会が出る前に、ローマ法王教というのが作られたんです。ローマ法王教はどうやって作られたかというと、キリスト教と異教、異教というと、やれヒンズー教、やれ仏教、やれ様々なゾロアスタ教とかミトラ教とか、いろんなキリスト教以外の聖書以外の宗教、これが混ざって混合してできたのがローマ法王教、カトリック教会とも言いますね。ね、難しくないね。だけど今世界でローマカトリック教会のことをキリスト教会、キリスト教と言ってるんです。だけれどもこれは純粋なキリスト教ではなくて、キリスト教と異教を混ぜ合わせたもので、キリスト教会の中に異教からどんな教えと習慣と儀式が入り込んできたかということがこれに詳しく書いてある。これが本当の歴史。人間の書いた歴史は改ざんされています。日本歴史もそうけれども、純粋な歴史が書かれているんですね。で、本当はこの本をみんなで持って何ページ、はい、一緒に読みましょうとやりたいんですが、まあ持ってない人が多いですので、それはやらないで、ここにスクリーンに出します。この本のページ40ページ41ページ、ここにこう書いてあります。今や教会は恐るべき危険のただ中に立った。むしろこれに比べるならば、牢獄を攻めく非剣が祝福であった。もう大変な迫害、拷問がありましたからね。それでは成功しなかったので、サタンは手を変えた。もちろんこの場合にもあるキリスト者は固く立って妥協をすることはできないと言明した。しかし他のある者は自らの信仰の幾分かの 特徴を捨てたり変更したりしてキリスト教を部分的に受け入れた人々と結合し、こうすることがその人々を完全な悔い改めに導く手段であると主張した。今も変わりがない。同じ手段を取る。偽のキリスト教という上着をまとったサタンが教会内部に侵入し、信徒の信仰を堕落させ、彼らの心を真理から離れさせていった。今も変わりはない。多くのキリスト者はついに自分の標準を下げることに同意し、ここにキリスト教と異教徒の間の妥協が、あるいは結合が成立した。これがローマカトリック教会であるということです。これ非常にはっきりしてますので、そして最もよく今知らなければならないことです。まあ新聞や週刊誌やテレビやでね、こんなことをメッセージ発信しない。今世界はどこに向かっているのか、ローマカトリック教会法王教の動きに目を向けなければならない時が来ているんです。42ページ、大総統上巻の39ページ。まあ、ほとんど開かないですからいいですね。長期にわたる激烈な戦いの後、忠実なわずかなものは、わずかであった忠実なものは、このような背信教会に対し彼らが虚偽と偶像崇拝から離れない限りは、一致をすべて断つ決心をした。こういう人たちがいたんですね。一致はしない。一致というのは、キリスト教一致というのは、真理による一致であって、ただ、間一致しようということは本物ではないんですね。彼らは神の御言葉に服従するためには、この際断然分離することが必要なことを認めた。自分たちの魂にとって致命的な誤謬を黙認したり、今日もある。誤謬あってもいいから一致しましょう。黙認したり、子孫の信仰を危うくするような例を残すことは、彼らには、忠実な者たちにはできなかった。もちろん、神に対する忠誠に差し障りのない譲歩であるならば、平和と一致を保つために何でもするつもりではあったけれども、信仰を打ってまでは平和を求めることはできた。と書いてある？できなかった。信仰を打ってまでは平和を、一致を求めることはできなかった。真理と正義を曲げなければ変えない一致であるならば、むしろ不和を、そして戦争をも厭わなかったと書いてある。こんなこと、いつでも、いつの時代でもね、真理に従う人は少数です。少数。そのグループにワルデン説というグループがいたんです。これも64ページ、65ページに詳しく書いてある。真理の補完者は混じり物のない写本を持って聖書を持っていたのはワルデン説教徒であったと書いてある。この本の他にね、本当のワルデン説教徒のことについて書いている本はほとんどありません。ワルデン説教徒は聖書を忠実に写して写本を作り忠実に写していた。そして図書館も作っていた。迫害の時にほとんどの図書館みんな焼き払われていったんです。しかし混ぜ物のない真理の補完者としてずっとそれを持ち続けていたのはワルデン説教徒であった。皆さん、百科事典でもね、インターネットでもね、ワルデンセス、あるいは今ではワルド派という、と言って調べるとね、あ、ワルド派、ワルデンセスは12世紀にピーター、ワルドという人が創立したと書いてある。間違い。このワルデンセス教徒は、あの初代教会の 混じり物のない真理をバトンタッチして、純粋な聖書公認本門というのを守り続けてきた人たちであるんです。決して今キリスト教会で言われている聖書はローマカトリックが保存してきたということではないんです。それが今ことわざになっている。そうではない。マルチェン・ルーテルはこの混じり物ない写本を持っていたワルデンセス教徒の写本からドイツ語に翻訳したんです。そして宗教改革が起こったんです。まあこういうね、欺瞞がね、嘘がまかり通る時代になってますね、今ね。本当に残念です。初代教会の人たちは真理のためには、主イエス・キリストのためには命を惜しまなかった。ローマ帝国の下で300万人殉教していった。ローマカトリック教会が中世時代を治めていた時代、8000万から1億の人たちが殉教していったんです。彼らは純粋な真理に従って生きたかったんです。いい加減ではなかった。47ページを見ると、大聖堂の上巻43ページですね。使徒パウロの言葉が引用されています。やがてこういうことが起こるであろうと。テサロニケ第二の手紙の中で、法王権の樹立をもたらす一大廃墟が生じることを予言した。彼は、まず廃墟のことが起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れるに違いない。彼はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する。このフランシス法王が王座に座っている写真見せましたね。右にケルビム、黄金の、左に黄金のケルビム見せました。そして自ら神だと宣言する。こういうことが起こると2000年前にパウロによって予言されていた。そう。これは60ページですね。60ページ。大聖堂外科の320ページ。ローマカトリック教会は異教とキリスト教との形式を結合したものであるということ。で、あり異教と同様に神の御品性を間違って教え、異教に劣らないほど残酷で忌まわしい慣習を用いてきた。今そういうこと見えませんね。けれども、必ずそのことが時期が来たときにこういうことをやると書いてあります。これはイノセント三世です。イノケンティウスとも言います。イノセントとも言います。ね。パウロは不法の者、滅びの子と呼びました。ヨハネは反キリストと呼びました。宗教改革者たちはそれをよく知ってて、恐れることなくローマ法のことを反キリストと言ったんです。今誰がそれ言いますか？誰が？平和の下としか言わないです。イノセント三世は、主なる神。私は主なる神。で、あると豪語している。これは48ページ、670ページに書いてあります。イノセント三世。両十三世は何と言ってるでしょうか。我々はというとローマ法のことですね。この地上において全能の神の位置を占めている。なんと恐ろしい言葉でしょう。黙示録のね、ダニエル書にもそうですが、黙示録の13章、海から登ってくる獣について、頭には神を汚す名がついていた。神 汚すな、まさにこのことです。地上から生まれてきたはお父さんお母さんにいたに違いない。生まれてきた両十三世、我々はこの地上において全能の神の位置を占めている。ローマカトリック、これは48ページ、670ページ、大総統下巻で言うと408ページ、こう書いてある。ローマカトリック教会の主な教義の一つは、法王は全世界におけるキリスト教会の目に見える頭である。世界各地における司祭や牧師に対して、至上権が与えられている。至上権というと、最高の権威という意味です。至上権。そればかりでなく、法王には神という称号をすら与えられ、主なる神、法王と呼ばれ、誤ることのないものとされている。法王は絶対誤ることがないということを、法王無謬説という。法王無謬説。と言いながら、ヨハネ・ポール2世はね、中世時代にやったこと、悪いことをやったこと、ごめんなさいと言って空飛ぶ法王は、国々誤って飛んでいった。なんていう矛盾でしょうね。まあ、こんなことどうでもいいじゃないか。毎日食べれたらいいじゃないか。普通の人はね、こういうことね、ローマ法王制度が、皆さんローマカトリックね、間違ってはいけません。ローマカトリック教会にはね、たくさん真実を求めている神の民がいるとも書いてある、これに。知らないで。けども、ここで私が言ってるのは、あるいはこの本で言ってるのはね、ローマ法王制度です。制度。間違わないでくださいね。たくさん、やがて、ローマカトリック教会から、真理の側に立つ人が出てくると、これに書いてある。私が言ってるんじゃない。53ページ。6世紀にわたって法王権は確立した。まあ、このビデオを見ている人たちにとっては、大総統で行った方がいいかな。各時代の大総統上巻の49ページ。6世紀に至って法王権は確立した。538年。その権威の座がローマに据えられ、ローマの司教は全教会の司長であると布告された。異教はその地位を法王教に授けた。竜は獣に自分の力と位と大いなる権威とを与えた。竜が力と権威と位と与えたというのは、竜は黙示録12章を見ると、サタン、悪魔とか呼ばれている。悪魔に使われたローマ帝国は、その力と位と権威をローマ法王権に与えた。だからローマって続いている。最後まで、キリストが再臨なさるまでローマと呼ばれている。で、ついでながらね、大総統の上下の49ページ、法王権の子供は、日曜日であるとも書いてある。日曜日。だから日曜礼拝するということは、ローマ法王教の子供、日曜日礼拝だと言うんですね。大総統上巻の49ページ。このもう大総統、この黒いのありません。これは新しくまた増刷しようと思っております。非常に読みやすい絵もあって。絵もあってね。そして中世時代ですが、真の教会との戦いは世界は一大戦場と化したと書いてあります。中世時代。これも聖書の中非常にはっきり予言してましたね。ダニエル書7章。一時と二時と半時。一年、二年、半年。予言的に1260年間、538年から1798年まで、世界は一大戦場と化したと書いた。また再び歴史は繰り返しますよ。かつてないほどの ハルマゲドンの戦いは未曾有の戦いです。そのために道備えをしているんです、皆さん。第二次世界大戦どころじゃないですよ。今1570年だって騒いでますから。世界的な善と悪の大争闘が展開されるんです。で、誠の教会は、女はアラノへ逃げていった。1260年か。このことについて聖書から研究したい人はぜひ研究してください。聖書は混じり物のない絶対的な生ける神の御言葉である。で、大総統の上巻の五章からずっと、まあ、上巻の83ページから261までは、このローマ法王教と、そしてプロテスタントの戦いが書いてあります。宗教改革。皆さん、私たちはね、現代人は宗教改革者たちに追うところがたくさんあります。そして、大総統上巻86ページ、87ページ。法王教の真相を、ルーテル、ノックス、カルビン、ウェスレーたちは暴露したんです。イエズス会のことについて言ったら僕は逮捕されるかもしれませんがね、僕が言ってることじゃないからね、エレン・ジー・ホワイトが言ってるんだから、逮捕するならばエレン・ジー・ホワイトを逮捕したらいいね。そう、分裂とそれに従う伴う全ての紛争と堕落とは、人々の前に法王の真相を暴露し、宗教改革のために道を開いたと書いてある。さあ、宗教改革はヨーロッパ全土に行き渡っているとき、どう弾圧しても圧力をかけても迫害しても、どんどんどんどんヨーロッパは開化して、そして宗教自由、万人祭祀、唯一の権威は聖書のみ、そして何だったっけ、ね、そういうことを掲げた宗教改革者たちは迫害されながらもどんどん広がっていった。その時です。これは大書道上巻の293ページ。プロテスタント主義の全滅を期し、今や法王教は新たな勢力を奮い起こした。この時、法王教の全統治中最も残酷で無法で、しかも勢力のあるイエズス会が組織された。彼らは世俗的関係、人間的関係から切り離され、人情も理性も良心も一切無視し、彼らの会の規約と絆以外のどんなものをも顧みず、ひたすらその権力の伸長ののみに努めた。キリストの福音だけがこれを信じる者に危険に耐え、苦難を忍び、寒さに飢えにも苦労、貧困にもめげない力を与えて、真理の旗を拷問台や牢獄やまたは処刑台に押し立ててきた。それを彼らは知っているんです。キリストの福音はそれだけ力がある。どんな上にも牢獄にも貧苦にも、耐える力をキリスト教会は持っている。そのためには我々も彼らのその秘密を知らなければならないと言ったんです。そしてこれに対抗するために、キリストの福音にイエズス会はその会員を狂信に導き、同様の危険に耐えるようにし、同じようにあらゆる欺瞞の武器を持って真理に対抗させた。彼らは目的のために手段を選ばず、ありとあらゆる罪悪、欺瞞、偽装を容赦なく用い、一生の間貧困と質素な生涯を送ることを自ら誓った。非常に質素なです。今のローマ法は宮殿に住まないです。アパートに住んでるんです。 軽自動車みたいなものに乗ってパレードするんです。彼らの目的とするところは得られる限りの富と権力を獲得することであり、彼らの目的、プロテスタント主義を覆し法王市場権を復興することであった。赤い字に気をつけてください。イエズス会の目的、フランシス法王はイエズス会であるんです。イエズス会の総長は全世界2万人以上いる。総長は数年前に上智大学の神学教授であったアドルフ・ニコラスという人が総長であるんです。ローマ法王フランシスはその人に使われているだけです。そしてこのイエズス会は急激にヨーロッパに広がった。そして彼らの行くところはどこでも法王権が勢力を挽回した、あるいは回復した。そう。だからヨーロッパの根底にあるのはローマカトリック教会ですよ皆さん。日本はというとフランシスコ・ザビエルは一五四九1549年に日本を占領するために来た、失敗した。やがてペリー提督をフリーメイソンを送って、そして今やイエズス会は日本の教育というところに力を入れて日本を占領するのにどれほど成功しているか、ここではもう時間がないから言えません。安倍総理は2回フランシス王様、日本に来てくださいと、おいでくださいと招待している。あるいは来年の春早々かもしれません。非常に喜んでいらっしゃる。イエズス会の二面性覚えてみましょう。彼らは会員として公然と活躍する場合には神聖な衣をまとい、牢獄や病院を訪ね、辞める者貧しい者に仕え、世を捨てて行き巡ったイエスの皆を帯びていた。そう。事前、徹底的な事前授業をします。しかし、一見罪のないように見える外観の陰に、王にして最も恐るべき罪悪感極まる目的が隠されていた。目的さえ良ければ、手段はどうでも良いというのが彼らの主義。この放棄によみがえるならば、放棄によるならば、もしそれが教会のために役立つならば、どんな嘘、盗み、偽り、暗黒も許されるだけでなく、称賛されるべきものであった。主従の偽装のもとに、イエズス会の会員たちは国政に手を伸ばす。政治に。彼らはスパイとして働いていく。各国々に大学を建てる。一般人のためにも、王族、王侯貴族のためにも、学校、大学を建てる。日本は見事に今成功しています。まあ、詳しく皆さん読んでくださいね、自分でね。彼らの行くところはどこへでも法王権が勢力を回復したというんです。イグナチウス・ロヨラという人がイエズス会を創設した。ロヨラとフランシスコ・ザビエル、あと5人。一番目立つのがロヨラとザビエル。このザビエルが日本にやってきたんです。徳川家康は彼らの陰謀を見て、そして家光になって鎖国にしたんです。日本から全部追い払った、ね、1534年でしたね。これ、まあ、簡単に ある人がね、エホバの証人の人がこんなこと書いてましたよ。あれ、どうだったかな、 あのね、エホバの少女がフリーメイソン、イルミナーチに支配されているということが初めて分かりましたって。最高の秘密結社者はイエズス会であるんです。まあ、このことは話す機会がありません。イエズス会の目的は、大総統下巻の290、これ上巻です。大総統上巻292ページ。富と権力の獲得。本当かなという人がいるかもしれません。これは聖書でね、黙示録18章を読んでください。どれだけの富を世界から獲得するかがいつか暴露される時が来るんです。こんな資料僕もたくさん持っています。富と権力の獲得。2番目、プロテスタントの撲滅。もうプロテスタント3万3000ある。今、世界中に。全部とは言いませんが、ほとんど骨抜きになっています。プロテスタント。それが目的であるんです。そのために、共同訳聖書というのが出てるんです。そして彼らが行くところでは、どこへでも法王権が確立する。三つ。じゃあ、ローマ法王権の目的は何かというと、ほとんど同じ。大総統下巻の321ページ、世界を再び支配すること、一つ。はっきり覚えておきましょう。イエズス会とね、ローマカトリック教会、目的は同じ。ほとんど。世界を再び支配する。新世界秩序を作る。マラカイ・マーチンという、こんな本を書きました。イエズス会から脱退した人がそう言ってる。で、今、アメリカの、大統領はほとんど、新世界秩序を、日本ではそんな言葉あんまり使わないね。NWO。ただ、国際社会に貢献するために、そんな言葉で騙してる。新世界秩序、世界政府を作るのが彼らの目的であるんです。イグナチウス・ロイロは、法王に徹底的に命を懸けて服従しますと誓ったんです。で、カトリック教会は2番目、迫害を再び復活する。用意ができてますか？再び復活する迫害を。だから今から今後生きるというのは非常に厳粛ですね。中世時代の迫害どころじゃないですよ、皆さん。僕は言いにくいけれども、青年たち、どんな迫害が間近に迫ってくるかということ。だけど、この大総統を見ると、非常にはっきり書いてます。そして3番目に、カトリック教会の目的はプロテスタント撲滅です。イエズス会の目的もプロテスタントの撲滅です。さあ、最後の戦いは、黙示録12章の17節に書いてある。女の残りの子ら、女というのは、この地上における誠の教会ね、教会。誠の教会、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会に対して、自分が時がもう短いとしたら、もう人々を騙すためにありとあらゆる策略を講じるんです。このイエズス会に、ローマ法教に対決するにはどうしたらいいんでしょうか。一つの、今度のセミナーでやりますが、黙示録18章に、大いなる叫びという、全地を神の栄光で満たす力強い天使が天から降りてくる。イエズス会、ローマ、カトリックと対抗するため。人手によらずして。これが、黙示録7章、14章、エゼキエル43章、出エジプト記33章に書いてある。これは。つまり、そうね、今度はね、 イエズス会はね、初代キリスト教会の福音を真似て、どんな貧しさ、苦難、迫害にも耐える訓練していきましたね。そしてイエス様のようなパフォーマンスをやりました。質素。これを今度は我々は逆転、本当にイエス様の見姿に変えられて、そして神のご品性を反映するということでなければイエス会に太刀打ちできない。神様はそのシナリオを持っていらっしゃる。2番目に、バチカンの罪を真理の御言葉によって暴露してやまない、そういう勇気のある器が出てくるんです。3番目に、これは歴史と聖書の予言の603ページですね。大祖堂下巻の383ページあたり、後の雨と大いなる叫び。これはある人にとっては難しいかもしれませんけれども、初代教会に聖霊の効果が降り注がれて、彼らは読みの力も抑えることのできない力で伝道していった。それ以上のことが最後の時代になされる。後の雨と大いなる叫び。今度のセミナーで勉強します。そしてその時にね、その時まで待てばいいじゃないかと。そうではない。我々はその時にカトリック教会の中から、バビロンの教会から、イスラム教会からさえもね、多くの民が真実を知った時に真理の側に加わってくる。それは文書によって受けた多くの者が主の側に立つというんです。だから今教会に来なくてもね、隠れたところで自分でこういう本を読んでおかせることは大事です。その時に隠れたところから真理に立つ人たちが多く出るから。教会にいくらやっても文書で読んでやっても来ないから、もう諦めたというんじゃなくて、種まきはやっていなければなりません。大総統下巻の340ページ。ローマは変わったなんて言ってる人がいます。大総統下巻の340ページを見ると、ローマは決して変わらないというのが彼らの自慢であるというんです。変わらない。そして市場権の回復を狙っている。自由だ、人権擁護だと言ってますね。けれども行な司教は今は自由を我慢しているに違い、我慢しているだけだと言ってる。時が来ると彼らは手を下すんです。新世界秩序の言うことを聞かなければ大変な迫害に遭うんです。そのために皆さん、子供を持つ人たちは教育していかなければなりません。かつて7歳8歳の子供たちがヨーロッパでね、説教した人たち、子供たちがたくさん出たんです。聖霊はそうすることができるんです。プロテスタントアメリカは異性者、政治家、宗教指導者たちこぞって今フランシス法王って叩いてる、称賛してる。予言黙示録13章に書いてあるとですね。そして大総統下巻の398ページを見ると、ここだけ読みます。さあ、今のフランシス法王どころじゃないですよ。欺瞞の一大ドラマの最後を飾る一幕として、サタンはキリストを予想であろう。サタンはキリストをそっくり真似て、その言葉、そのスピーチ、そのやること、癒し、奇跡、印、不思議、全部真似る。
教会は長い間キリストの来臨を教会の希望の完成として待ち望んでいると公言した。まあ、飛んで、そして彼らを取り巻いている栄光は、これまで人間の目が見たどんなものも及ばない栄光の姿で来られるんでしょうね。来るんでしょうね、サタンは。キリストが来られた、キリストが来られたという勝利の叫びが空中に鳴り響くというんです。全世界で。声は実に柔らかく穏やか。今、フランシス王も真似てますね。穏やか。しかも美しい調べに満ちている。優しい同情のこもった調子で、彼はかつて救い主が語られたのと同じ祝福に満ちた天の真理をいくつか述べる。全く真似る。が、偽物であるということをどうやって見破るかというと、聖書の予言を見てたらわかる。そしてイエス様が言わなかったことを言うんです。イエス様は何とおっしゃった?神の律法は天地が滅びても一点一角も廃れることはないとおっしゃった。けどもこの偽物のサタンはね、キリストはね。
私は安息日を週の第7日から週の第1日に変えたというのです。
わかりますか?偽物か本物か。わかるね。そして本物のキリストはどこから来られるんですか?バチカンから?バチカンからアメリカや日本を訪問する?天から千々万々の御使いを率いてこの地上に、銀のラッパを吹いてこの地上に忠実な生徒たちを迎えにおいでになる。これで見てもわかる。キリストではないということ、偽物であるということ。皆さんプロテスタントですか?プロテスタント。プロテストというのはね、ローマ法教に抗議するという意味です。だけど我々の教会は少し、獣はローマカトリックであるということを少しボリューム小さくしてないですか?ん?今ミュートにする時じゃないです。プロテスタントよ。来たるべき事件に備えなければなりません。最大の欺瞞と最大の戦いに備えて勝ち抜こうではありませんか。そのためには聖書の実をよく学んでおく必要があります。そしてマタイ24章を見ると、多くの人を惑わし先民も惑わす。キリストの品性を我々反映していなければ、あのイエズス会のパフォーマンスに負けてしまいます。本当に単純で質素でイエス様の品性を反映するということ。3番目に、これは大聖堂の下巻の395ページから書いてあります。今のうちに全く神に信頼する習慣を培っていなければならない。我々小さな問題が起きるとね、ついつい人間に頼ったり牧師に頼ったりパニック状態になることがあります。我々が存在しているのは御子イエスのためです。だから全く全能の中保者に頼ることを習慣として今培っていかなければならない時ではないでしょうか。だから最後にこの本ね、自分で精読して他の人にもぜひ読めるように配っていただきたいです。